はい、映画冒険者たちから冒険者たちのテーマ、そして海底の埋葬を聞いていただきました。さて、いきなりなんでこの曲からと思われたかもしれませんけれども、この映画といったらば主演はどなたでしょう。もう多分皆さんがもうご想像の通りだと思いますけれども、あの永遠のハンサム俳優2枚目アランドロンと、もちろんあのリノ・ヴァンチュラ、そしてジョアンナ・シムカスが3人で、まあ、主演を取ったという映画冒険者たち、1967年の作品でしたけれども、そのテーマソングっていうのはとっても印象深い、記憶に記憶してらっしゃる方がそういうふうに、そういうふうに記憶されている方が多いだろうと思いますけれども、今日は改めて聞いていただきました。というわけでですね、これはまあ独断と偏見で、今日はアランドロンの映画の音楽をたくさん聞いていただこうかと思っております。それでは続けて聞いていただきますのは、シシリアンから、映画シシリアンからシシリアン、そして地下室のメロディーから地下室のメロディーのテーマ、聞いてください。1969年映画シシリアンからシシリアン、そして1963年地下室のメロディーから地下室のメロディーのテーマを聞いていただきました。このシシリアンですけれども、これの曲を書きましたのは、あのかのエンニオ・モリコーネさんでございます。このなんかこうドキドキっとする、もういかにもなんかこう何か始まりそうなような、そのなんて言うんでしょう、あの旋律を聞くとドキドキしましたけれども、まあ、内容も本当に楽しくって、楽しいというか面白くって、私はこの映画とっても大好きなんですけれども、まあ、そのシシリアのテーマとにかく聞いていただきましたけれども、それにはアランドロンと今度それとジャン・ギャバンが出てたんですね。それで私の大好きなリノ・ヴァンチュラも出てたという、なんかこうフランス大スターが3人も揃ってくると本当に何とも言えない、またアメリカ映画とはちょっと違う、ちょっと粋な部分もあったりして、好きな映画でした。曲も大好きでした。そして地下室のメロディー聞いていただきましたが、次にですね、そうアランドロンの主演している映画の曲を聴いていただいているわけなんですけれども、その映画の中で、カンツォーネ、いわゆるイタリアンポップスが流れている、そういったことで、そのアランドロンの映画に使われているカンツォーネを3曲ほど聴いていただきたいと思います。説明は後になりますけれども、太陽は一人ぼっち、ミーナ、そして合いびきオルネラバノーニ、明日は別の日かな、オルネラ・バノーニ、3曲続けて聴いてください。はい、太陽は一人ぼっち、ミーナ、合いびき、オルネラ・バノーニ、明日は別の日、オルネラ・バノーニで聴いていただきました。アランドロンと言いますと、私たちはもうちょいお姉さんお兄さんたちの方がもしかしたら当時分かっていたかもしれませんけれども、それでも、学生時代にですね、下敷きの中にアランドロンの写真なんかを入れたりして、大ファンの、友達がたくさんいました。それほど日本では本当に有名な2枚目俳優さんでございます。アランドロン1935年の11月8日生まれ、彼はなんか子供の頃にご両親が離婚しちゃって、それで非常になんかこう切ないというか寂しい生活を送っていたようでございます。それから、軍に入ったりして、まあ、その後いろいろな仕事に就いたりした後、ですね、1956年の、フランス映画女が事件に絡む時という映画でデビューしています。そして、一番有名なのはもちろん1960年のルネ・クレマン監督太陽がいっぱいに主演したことで、これでもう世界的な大スターというふうになっていくわけです。その後は皆さんがよくご存知の映画をたくさんに主演していって、知るところとなっていくわけですけれども、覚えてらっしゃる限りでは例えば 山猫ですとか、悪魔のようなあなただとか、あるいはさらば友よ、チャールズ・ブロンさんなんかとも共演しましたよね。三船敏郎さんとも共演したレッドサンダーとかあったり、とにかく二枚目俳優でもあるんですけれども、同時に非常にこうちょっと男性的なというか、男臭い部分が男性ファンにも好かれて、要するにアクションものというかちょっと暗黒街の映画などにも出たりしてますから、まあ、そんなところを男性ファンの人たちも惹かれて、たくさんのファンを、まあ射止めたということで大スターとして、今は現役ではないとかっていう話も伺ったんですけど、でもなんかまだやってらっしゃるようでございます。そして、もう一つ有名な話は、その1958年に、共演したロミュー・シュナイダーと非常に有名な交際を続けていたんですけれども、まあいろいろあってナタリー・ドロンさんと結婚したり、ミレイユ・ダルクさんと同棲したり、まあ、そんな噂をいろいろその当時私の友達などは真剣に語り合ってたのを今でも覚えておりますです。そんなアラン・ドロンさんの曲をたくさん聴いていただいたわけでございますけれども、いかがでございましたでしょうか。私はその冒険者たちの切ないテーマソングが大好きです。これはフランソワ・ドゥ・ルーベという方が書いてて、この方もまたなんか不良の死で、なんかとっても不良の事故で亡くなって若くして亡くなってしまいましたけれども、なんかこうあれですね、フランス映画というかアラン・ドロンというか、アラン・ドロンは映画っていうのは必ずアラン・ドロン自身が最後に死んでしまうというのが有名な話だったんですけれども、なんかちょっとこう切ない、当時のフランス映画、当時のアラン・ドロンの主演映画っていうのは何とも言えなく切なく、音楽も流れてる音楽もとっても切なく、なんかアメリカ映画には期待できない、こうちょっと何とも言えない哀愁というのが漂っていたのをなんか覚えておりますです。最後に一言、コマーシャルだけは忘れられません。言ってもいいんですかね、あれ、ブランド名を言っちゃっていいんですか。なんとかセレガンスデバンモデル、まあちょっとすごいフランス語だな、現代の男のエレガンスという、そういう有名なコマーシャルのセリフがありましたけれども、今日はアラン・ドロンの、隠れたヒットソングといいますか、カンツォーネ映画音楽を聴いていただきました。はい、恋は鳩のようにジャンニ・ナザーロで聴いていただきました。いかにもカンツォーネっていう、そういう展開の歌なんですけれども、お好きな方がたくさんいらっしゃいます。先ほどのカーザビアンカ、これは1968年サンデモン音楽祭の2位の曲です。この曲を歌いましたマリーザ・サンニアですけれども、惜しいことにですね、まだお若いんですが、2008年の4月の14日に、亡くなられてしまいました。1968年のこの曲で、まあ、大ヒットを飛ばしたという、その後、まあ、映画音楽のテーマソングを歌ったり、あるいは出身地 の, そのサルデーニャの歌を歌ったりで、たくさん の, 音楽活動をしておりましたけれども、まだはね寂しいですよね。先ほどお話ししたアラン・ドロンがお気に入りのオルネラ・バノーニとダブルキャストでこの歌を歌って、2位の、栄光に輝きました。そして、ただいまのジャンニ・ナザーロですけれども、ナポリ出身の、歌い手さんです。とってもイケメンです。イケメン中のイケメンで、日本にも来日してまして、布施明さんと、同時期に傷跡という歌を録音してますけれども、よく覚えてらっしゃる方いらっしゃるんじゃないでしょうか。ナポリの、ナポレターナもよく歌いになってますけれども、とにかく今でもかっこいいです。ジャンニ・ナザーロ聴いていただきました。それでは、次の曲です。ジミー・フォンタナでイルモンド。